聖霊降臨ペンテコステ、を迎えました。これまで復活節の期間はですね、ずっとヨハネ福音書から御言葉を聞いてきましたが、今日もそのヨハネ福音書の終わりのところでございます。イエス様が復活してから弟子たちに聖霊を吹きかけるという場面でございました。復活節の間にですね、私たちが聞いてまいりましたメッセージをちょっと思い出してほしいんですけれども、これは最後の晩餐を弟子たちと一緒に食べた日のことだと思いますが、弟子たちにイエス様がお別れのメッセージをした場面、そこから復活節はずっと御言葉を聞いてきたわけであります。いわばイエス様の遺言を弟子たちは聞いたと、そういうことになります。遺言ですからとっても大切なメッセージだったということは言うまでもありません。私は道であり命であり真理です。この言葉聞き覚えありますでしょうか。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが私の掟です。こうした御言葉、お別れの時にイエス様が弟子たちに語ったこれらの言葉は、きっとこうしてライブ中継の説教にはなっておりますけれど、皆さん方の心にしっかりと届いたと私は確信をしております。そして弟子たちにイエス様はご自身の口から語られたこれらの言葉も確実に届いたと言って間違いないでしょう。さてイエス様はこの時ですね、もう一つ極めて大切なメッセージを言い残したのであります。それは次の言葉です。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。永遠にいてくださる別の弁護者、真理の霊、イエス様はそのように呼びました。弟子たちを天から守る力、天からの力、これに新しい呼び名をイエス様はつけられたわけであります。そこには新しい形があります。聖霊が弟子たちに届けられるということをもう一つの大切なメッセージとしてイエス様は語られたのであります。今日聖霊降臨日は、このイエス様が言い残した一つのこと、聖霊が届けられたことを覚える日曜日でございます。一番最初に朗読をしました使徒言行録の2章の出来事、毎年ペンテコステに読むところでありますが、この出来事がこのペンテコステに象徴的な事件となったわけであります。御旬祭というお祭りがそこにも出てまいりましたけれども、御旬祭っていうのはですね、ユダヤ人たちのユダヤ教のこの農耕のお祭りのことであります。 七週の祭りなんていうふうな言われ方もいたします。ちょうどこの時期というのは、まあ、日本もそうなのかどうか分かりませんが、小麦の収穫の時期なんですね。エルサレム、イスラエルでは小麦はとても大事な穀物で、その収穫の時期にあたるのがこの時期でございます。五旬祭で、この五旬祭のことをギリシャ語ではペンテコステというふうに言うのであります。ですからペンテコステという言葉はですね、もともとはこの聖霊降臨という出来事、この事件を指すものではないんです。ユダヤ教の農民たちのお祭りのことなんですね。もともとは農耕のお祭りだと。たまたまその時に弟子たちに目に現れる形で聖霊が降り立って、そして異言をしゃべり出したということから、キリスト教では、キリスト教会ではこの出来事を覚える日曜日を、まあ、ペンテコステというふうに呼んでいるわけであります。後々、まあ、歴史の中でですね、このペンテコステ、このギリシャ語の言葉、単語と、そして今日読んだこの異言の出来事、そして聖霊、これが結びついていきます。ご存知の方も多いと思いますが、この聖霊と異言を強調する教会がございます。よくこの教会のことをペンテコステ派、ペンテコステ教会、そんなふうに呼んだりいたします。今日は使徒言行録を中心に説教をお話してまいりますが、一同が一つになって集まっていると、こういうふうに使徒言行録の今日のところに書いてありますが、この一同というのはペトロをはじめとする12人の弟子たちであります。家に集まって何かしてたんですよね。おそらく祈り会か何かしてたんでしょう。その時突然大きな物音がしたかと思うと、炎のような舌が現れて弟子たちの上にとどまったと書いてあります。人間のベロのような形、まあ人間じゃなくてもいいですけども、ですから、まあ赤くてこう少し長くて先の方がこう先細りになっていたような形の炎みたいなのがこうゆらゆらと見えたのだと思います。そうすると彼らがこのトランス状態というのかな、陶酔状態にこう陥って、我を忘れて突如外国語で何か言い始めたのであります。学んだこともない外国語で突然まあしゃべり始める、これをまあ異言というふうに言うわけであります。異言を語れば、あなたには聖霊が降り立ったという印になるというわけであります。ですから、まあ、先ほどもちょっと触れたペンテコステ教会では、教会の中で人々は異言を語るんだそうです。そしてそうした教会では異言を語れるようになると、あなたは聖霊が降り立ったのね、でこういうことが言われるわけであります。聖霊を受けた印、それが異言を語るということになってくるわけであります。そうするとペンテコステ教会では晴れて、私たちの立派な教会のクリスチャン、まあ、こんなふうなみなし方がなされるわけでございます。確かに聖霊を強調することは大切なことではありますが、注意をしなければなりません。今日の聖書には炎のような舌が見えた、まあ、こういうふうに書いてあるわけですが、聖霊の力というのは決して 目に見えるわけではありません。むしろ目に見えない神様の力、それが聖霊であります。異言を語るという現象は、これはもう表に現れ出てくることでありますので、人々はそれを目撃するわけであります。それに気づくわけであります。目に見えない神様の霊の働きを目に見える現象で測ろうとすると、そこにですね、人間の主観的な判断というのがどうしても入ってきてしまいます。そしてこれが異言なのかどうか、聖霊の働きなのかどうか、本当に本物の異言か、それともまやかしか、そんな議論が教会の中で起こってくるわけですよね。そして結局は解決を見ることなく意見が分かれて対立をしてしまう、こういうことがよく起こるわけであります。そうなってしまうと、これはもう本末転倒であります。本来は一つにする働きを持っている聖霊、その役目を担っている聖霊なのに、聖霊が原因で分裂が起きてしまうとすれば、それはもはや何よりも明らかな、この聖霊の働きとは言えない出来事、こういうふうに言わざるを得ないでしょう。2番目にお読みした、コリントの教会に宛てた手紙ですが、これはパウロが書いた手紙ですが、なぜこの手紙を書いたのか、その理由の大きな理由の一つが、今お話しした事態に対処するためにパウロはこの手紙を書いたんです。コリントの教会の中で分裂が起きた。パウロはこのコリント書でも他でもそうですが、霊について、聖霊について非常に多くを語ります。そして今日のところでもそうですが、異言についても多くを語りました。パウロ自身は異言を語れた一人なんでありますけれども、コリント教会はパウロ自身が立ち上げた教会であります。けれどもやがてパウロは他のところへも出かけていて伝道しなければいけませんので、コリントの教会を離れていったわけですね。そうした中で、リーダーがいなくなって教会の中でさまざまな問題というか意見の対立が起きてきました。そのうちの一つがこの聖霊の働きについてであります。異言を語り始めた人がコリント教会に現れたことで何が起こったか、語れる人と語れない人がこの教会の中にいて二つに割れていくんですね。異言を使える人たちはですね、私は聖霊のバプテスマを受けたんだということを思い嬉しくなり誇りに思い、けれども受けていない人、異言を語れない人は聖霊を受けていないんだ、だからあなたの信仰は本物じゃないよ、こういうふうな見方が教会の中で起きてしまい、パウロはそういう実情を聞かされ、何度もこのコリントの教会に手紙を書きました。早速聖霊についてパウロは大胆に語っているんですけれども、要は一体誰が聖霊を受けているのかという点ですよね。そのことについてパウロは 今日のところでコリントの人たちにはっきりと意見を言っているわけであります。教会の中ではある人は異言を語れる人こそ聖霊を受けている、何よりも確かな証拠だ、まあ、こういうふうに主張するわけです。だからみんな異言を語れるようにならなければいけない、まあ、声を大にしてこのように言ったわけであります。パウロはそういう人たちに対して次のように言いました。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であると言えないのです。これがパウロが示した聖霊判断のバロメーターであります。リトマス試験紙であります。異言を語れるか語れないかではない、イエス様が主だと言えるか言えないか、もしあなたが心から喜んでイエスは主ですと言えるなら、それはあなたが言っているのではない、聖霊が働いている何よりの確かな証拠です。こうパウロは教えているのであります。コリント教会の中で、まあ、異言を語りなさいなんていうふうに語れる人から言われてですね、でも一生懸命祈って語ろうと思っても語れない人もいたんです。そうするとある意味ちょっとコンプレックスを抱くといいますか、そして聖霊を受けていないという烙印になっちゃいますのでですね、まあ差別的な扱いを受けてしまう、こういう境遇に陥れられた人たちにとってパウロのこの言葉はどれほど大きな救いになったことでしょうかね。パウロはまた聖霊に関してもう一つ大切なことを教えています。第一コリントの残りの部分でございますが、繰り返しパウロがここで言っている言葉があります。ちょっとお読みしますが、賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。同じという言葉を繰り返していますね。その一方でパウロはこういうことも言っているんです。働きにはいろいろあります。一人一人の霊の働きが現れる。いろいろとか一人一人という言葉を使うんです。コリントの教会の人たちは一人一人がそれぞれ個性を持っていて、一人一人が同じ神様がから別々の特別な賜物を受け取っていて、一人一人に同じ霊によってさまざまな働きが現れたというのです。同じ主、同じ神、そして同じイエス・キリストが私たち一人一人にそれぞれ異なる関わりをしてくださるということ、そして一人一人それぞれが同じ神様、同じ主を崇め礼拝するのであります。それがキリスト教会なのです。このようにパウロが訴えております。で、それはなぜか、なぜ聖霊はそのように個別に一つ一つに 一人一人に違った関わりをするのか、7節に書いてあります。そこに全体の益となるためですという言葉がございます。聖霊が一人一人それぞれに違った形で個別に働くことで教会全体が益となっていく。まさにこれこそ聖霊の働きであります。後半部分ではそのことをもっと分かりやすく説明していますね。お読みいたします。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人には同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。ですからこのペンテコステの時に起こった異言を語るという出来事は、そうしたたくさんある霊の働きのうちの一つなのですね。また12節以降ではですね、この聖霊の働きを、これ一番私たちにとって分かりやすいです。人間の体に例えて述べていますね。体は一つ、でもこの体は多くの部分から成り立っている。体のすべての数は多くても、頭があり手があり爪があり、多くても体は一つであるように、キリストの場合もそうなのだ。教会がキリストの体であります。そして私たちはキリストの手足、髪の毛、爪の先なんですね。教会で礼拝をする私たち一人一人が聖霊を受けて、イエスは主です、このように告白しながら用いられていく。イエスは主です、心がそう言えること、それが私たち一人一人に聖霊が働いている何よりの印なのであり、おります。ここに主がおられ、聖霊が豊かに働いているのです。祈ります。天の神様、あなたは一人であり、同じ神であり、同じ霊であり、そして同じ主イエス・キリストを私たちに使わせてくださいます。そして私たち一人一人に聖霊が、同じ聖霊が働いて、さまざまなたくさんの色とりどりの働きを示してくださいました。どうか主よ、私たちがこの働きをするためにイエスは主ですと、この信仰を生涯言い続けて送ることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。